もしもし。
はい、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、
最初に年齢を教えてください。
53歳です。
53歳、はい、結婚してます。
はい。
ご主人何歳ですか？
50歳です。
今はお二人で暮らしてるの？それともお子さんはいるんですか？
はい、31歳の娘と、
はい、
7歳の孫と住んでいます。
31歳のお嬢さんは結婚してるわけですね。
結婚はしてたんですけど、今は離婚して
一人で。今は離婚して、はい、子供が7歳ということです。
はい、そうです。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？は
い、娘と、それからもう一人私に息子がいるんですけど、
はい、
別のとこに住んでるんです、息子夫婦は。
はい。
で、その息子と娘があることをきっかけにちょっと喧嘩になってしまって、今絶縁状態になっているんです。
あることっていうのは、はい、もし言って差し支えなければ、
はい、お互いに子供がいるんですけど、
うん、
子供同士のものの取り合いで、息子の子供の方がまあちょっと小さいので、うん、まだ息子がちょっと娘の方の子を怒る感じでちょっと蹴ったみたいな感じになってしまったんですけど、
うん、
その場に娘はいなかったんですけど、後で娘が息子に電話をして、
はい、
そこで息子がちょっとやりすぎたって謝ればよかったんですけど、
はい、
しつけだとか言ってしまったので、
あ、
それで娘がもうあなたとはもう縁を切りますみたいなことを言ったらしくて、
うん、
そこからもうみんなで仲良くご飯を食べたりとかいうことがもうできなくなってしまって、
まあ子供同士の喧嘩が大人の喧嘩になっちゃったっていう考え方もできますけれども、
はい、
ただもともとお嬢さんと息子さんとの方が、
はい、
うまくいってれば子供同士の喧嘩は子供同士の喧嘩で収まるんでしょうけれども、
はい、
そこが収まらないところに、
はい、
もともとこの31歳のお嬢さんと息子さんとの間に対立があったということですよね。
はいはい、そうなんですよね。後で私も息子と話をしたんですけど、
ええ、
息子が娘に対して、
ええ、
いつまでも親のそばにいて、親に、うん、まあ私ですね、私に甘えてっていう反面、多分自分は羨ましかったのかなと思ったりもしたんですけど、
そうするとこれは、はい、単純に子供同士の喧嘩というよりも、
はい、
息子さんのあなたに対する気持ちもあったんだね。
そうですかね。
だから外から見ると、
はい、
みんなして仲良くやってたんですけれども、
はい、
実は心理的にはお互いに敵対するところがあったんじゃないですかね。
うん、というのも娘もなんかいつかこうなるとは思っとったっていうのはまた別の理由で、息子夫婦に子供ができるまでは娘の子供をすごく可愛がってくれてたんですけど、
うん、
息子夫婦に子供ができた途端になんか息子もすごい自分の子が可愛い可愛いで、
うん、
でまあ娘の子供がまあ触ってきても汚い手で触るなとかすごく神経質に言ってたりはしたんで、
まあ、考え方によっては、
はい、
良かったんじゃないですか。
そうですかね、
うん、そういういろんな問題は表に出なかったのに、
うん、
いや実はこういう問題抱えてますよということをちゃんとみんなに教えてくれた事件ですから、
う
ん、
ああそうですよね、
はい、で今日の相談というのは、
はい、
息子と娘が、
はいはい、
もうあんたとは縁を切りますということを言ったので、これを元のように仲良くしようよというふうに持っていきたいということですか。
そうですね、言うことも今できないんですけども、時間が解決するのかなとも思っているんですけど、
そういうことを言うこともできないけれども、とにかくこの問題を、
はい、
ほっといてはいいのか、それとも何らかの対応をしなければならないかということですね。
そうです。
はい、わかりました。はい、今日はスタジオにですね、幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃってるので伺ってみたいと思います。
こんにちは。
はい、こんにちは。
ちょっと伺いますけれどね、
はい、
この息子さんが蹴ったっていう場所はあなたの家ですよね、はい、
そうです。
で次に伺いたいのは、あなたは息子さんが蹴ったところを見てたんですか？
はい、私と息子とその子供2人がいたんです。
ということは息子さん感情的ではないですよね。
私が見ているところですね。
そうですよね、実家です、あなたがいます。次は、はい、蹴った場所、
はい、
誰が見ていたか、あなたがいたんです。
はい、はい、
次はこの状況を娘さんに誰が伝えたんですか？
娘はいなかったんですけど、私が、孫がすごい泣いてパニックになっていたんで、わかるじゃないですか、うん、娘が出てきて、なので私が伝えました。
そうするとこの3つ、はい、全部いたのはあなたなんですよ。
はい、
この一番の核となる問題を起こしたのはあなたなんですよ。
はいはい、
違いますか？
そうですね、
大きいですよ。そしてね、お嬢さんがどんどんどんどん弟を嫌いになるのは、
うん、
お母さんが見ていて蹴ったところは、
うん、
蹴ったということをあなたが聞いたわけですよ。もしそこにね、私もいたんだけどねって言いました？
はい、言ったと思います。いたんだけど。
そしたらなんでお母さん止めないのって普通言いますよね、
は
い、
あ、そうですね、まさかそんなことになるとは思わな
かった。そしたらあなたね、これはね、
はい、
息子さんも悪くないですよ。
はい、
それからお嬢さんも悪くない、
はい、
あなたも悪くないかもしれないけれども、
はい、
あなたが火をつけたんです。
はい、ああ、そうなんですね。
そのあなたが今電話してきたのは、うん、ああ毎週毎週来たのになって、寂しいなって言った時に、
うん、
息子さんが原因ではなくって、私がその場でどう対応するかが大事だったんですね、
うん、
親のいる前で蹴ったってことは許しがたい感情があったってことです。しかも何歳ですか？
息子の方は2歳。
2歳ですよ、
はい、
暴力をする前に2歳と7歳です。
しかも
7歳の子が弟さんの家でやったら別です、これ、
うんうんうん、
でも実家のあなたがそばにいて、おばあちゃんがそばにいて、
うん、
2歳の子に何かしたんでしょう。
取り合いですね、多分、ね、物の取り合い、
その時あなたは、
物の取り合い、
その時あなたは何してましたかってことです。
ああ、そうですね。
それを、なんで母は、ここで言わないのかと思ったときに、息子さんの思いがですね、
ああ、なるほど。
小さな子であっても、
はいはいはい、
こうして姉とお母さんたちは好きなことやってると、
あ、
僕は離れてるんだと思ったときに、
はい、
7歳って分かっていながらも、感情が、それを暴力と言ってしまうと暴力です。でも、状況が、全く知らなくて、ただおかしいなっていう疑問を今聞いただけなんですね。それでもあなたが、あーって納得するってことは、あなたは間に入ってなかったんですね、きっと。そしてそのあなたが、それで終わっとけばよかったんですね。それを、あえて、娘さんに、いや、私がね、間に入らなくてね、これおばあちゃんの私もいけなかったと思うって言うならいいですよ。でも、弟さんが蹴ったという事実が喋ってしまったときに、それは、長女の方はね、離婚してるし、いろんなことあります。そうしたら許せないですよね。つまり、それいろんな感情が許せなくなったんです。
私も娘にその、後から考えて、言わなければよかったのかなと思ったんですけど、でも、あまりにもその、孫がパニックになって、もう泣き続けるからお風呂から出てきて、どうしたんだろうかって聞くじゃないですか。
あのね、
だからそれを説明せざるを得なくなるよねと、
あ
と
他人じゃないおばあちゃんですよ。
はい。
おばあちゃんがいて、はい、そのお孫さんがギャーギャー泣くってことは、うん、おばあちゃんに対しても怒りがあるんですよ、お孫さんは。
あ、
おばあちゃんはいつも一緒にいるのに、
うん、
なぜ守ってくれなかったかって怒りですよ。そこにいるんですけどね、泣いてましたねって、何言ってんですかって、あなたが一緒に住んでるおばあちゃんが、
うん、
なんと、
うん、
冷たいんでしょう。すいませんか。蹴る前に、あなたがそこに盾になることは常識だと思いますよ、これ。次に、あなたが娘さんに伝えるのは、私が間に入らなきゃいけないのに、また客観的にして、もう息子さんと7歳の子の対決みたいな話してるんですよ、また。そしたらね、このお嬢さんがね、弟を許せないと思いますよ。わかりますか？
はい。
これは、弟さんが悪いとか、娘さんは悪いんじゃなくて、
うん、
あなたです。それから、その7歳の子、相当わがままですね。
はいはいはい。
だってあなた無関心ですもん。あなたと一緒に生活した無関心だったら、もう2歳であれなんだれ、全部私だもんっていうお嬢さんですよ、きっと。で、今後、 あなたの言うことも聞かなくなりますね、きっと。
ああ、そうですね。
じゃあ、なぜ私が結論付けて、はい、あなたはね、無関心ですねって言ったのは、無関心だからこそ、2歳と7歳が喧嘩しても気にならないんです。それから、お嬢さんに伝えることも無関心だから、喧嘩始まってもらえないんで、いや、私じゃなかったのよねって、弟が蹴ったのよってことで、あなた逃げてるんです。そういうあなたであるならば、わがまま放題のお孫さんだと私は思っています。
そうですね。
じゃあどうするか。要するに、諸悪の根源はあなたでした。
はい。
そこを、今一度自分を顧みて、しばらくこの弟さんとお姉さんは置いといて、私が原因だと思うこと、それから今後この7歳のお孫さんが今でも相当すごいんだと私は思ってるんです。実は一見見るとお父さん蹴ったって言いますけども、蹴らざるを得ないぐらいにわがままなんでしょうね、きっと。私はそのように言い切ってしまいましたけれども、お嬢さんと息子さんはいい子ですよ。
はい。
蹴っても息子さんは悪くありません。
はい。
わかりました。
はい。
悪いのは誰？
私です。
そうですね、はい、ぜひ考えてみてください。よろしいでしょうか。
わ、はい、かりました。
先生ちょっと変わりますね。
はい。
あなた今素直に大原先生のおっしゃることを聞いてましたね。
はい。私も少しやりすぎたかなっていうのはちょっと思ってたんですけど
子供に対する親の感情っていうのは、一般に言われてるように公平で平等じゃないんですよね。極端に言うとすごく迎合する子供と、それじゃなくて自分の不満をぶつける攻撃性の置き換えをする子供と、
はい、
子供に対しても親っていうのは公平に対処しませんよ、
はい、
そこら辺はどう？
昔から娘の方に手がかかってたので、うん、どうしても娘に振り回された感はあったから、ちょっと息子の方はもうほったらかし、
手がかかるっていうのは、
はい、
あなたの気持ちの中で、
はい、
ちょっとごめんなさいね、言葉は悪いんだけど、
はい、
息子よりも娘の方に迎合する傾向があったんですよ、
はい、はいはい。
で息子の方に対してはそうではなかったんですね、
はい、
だから自分が息子と娘に対して必ずしも公平な態度でもって対処してきたのではないということを反省することで全てがうまくいくことなんですよ。
いや反省したんですけど、
はい、
どうしたらいいのかっていうのがちょっとわからないなと今思ってるんですけど。
例えば、はい、あなたがご主人に不満があった時に、
いや私主人に不満は何もないんです。
何もない、うん、だからそれはいいんですけど、はい、一般的に言うと不満があった場合に、
あった時に
どっちの子供にぶつけるかっていうとそれは違うわけですよ。ぶつけやすい子供っていうのはいるわけですよ。
はい。
だからそういう態度を改めるということで、今あなたの娘と息子に対する気持ちが違っているはずですから、そこのところを反省することが大切で、
はいはいはい、
時間が解決するという考え方はまた次の問題を生み出します。
はい、わかりました。
よろしいでしょうか。
はい、
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
親は必ずしも子供に対して同じ態度で接するわけではありません。